はい、どうもこんばんは。さっき最寄り駅に着きまして、今帰り道歩きながら収録をしております。ちょっとね、スマホの充電が 8% しかないんで、コンパクトめに行きたいなと思うんですけれども、というのと、そう、明日父の一周忌が、ね、ありまして、結構朝早いんですよ。なので、そう、結構話したいことはたくさんあるんですけれども、あんまりこう長くならないようにと言って、いつも話し出すと止まんなくなっちゃうんですけれども、ですね、今日弟と代々木上原散策をしてまして、カフェ行ってご飯食ってデザート食っての、なんかヴィンテージ家具屋さん行きの、なんか洋服屋さん行って、ハンバーガーショップ行って、もう一発カフェ挟んで帰るみたいなね、結構盛りだくさんでいろいろな話をしましてね、僕の内面の話、弟の内面の話、まあもちろんしょうもない、中学生男子ゲラゲラみたいなね、そういう話もたくさんしてたんですけども、まあそんな中で新しい発見、気づき、いろいろありましてね。だし、まあそもそも最近僕は向き合っていることもたくさんあって、まあそういうことが一つこう、これも言葉にできるなと思って、これ大事なことだなということで、まあテーマとしては自分の中にある欲望や期待とどう向き合うか。まあここで言う期待っていうのは前向きな意味では言ってないですね。まあ期待イコール欲望みたいなもんです。例えばだから言葉上はさ、なんかあなたのこと信じてるよとか、なんかね、そういう綺麗な言葉になったりもするけど、その中身は、結構コントロール的な、欲望的なものが詰まってるケースっていうのはまあまあ多い。だからまあここで言う欲望や期待っていうのは前向きな意味では言ってないですね。でそれらと自分の中にそれらがあるということを認めですね、そこからじゃあどうやって進んでいくのかっていう、まあ、現在進行形で僕は今向き合っていることについてですね、まあこれちょっと別の言い方をすると、言い返したいとか、そういう気持ちとどう向き合うかっていう話でもありますね。まあなんか兄貴と喧嘩したっていう話、去年の1月ぐらいかな、まあ喧嘩っていうかね、まあ本当ひょんなことから兄貴がわーっとこう怒って、で嫌だなって思うような言葉をまあいろいろ散々言われましてね、まあ内容はちょっと詳しくは今ちょっとここでは触れないですけども、まあそこから特にその後お互いその話にはこう触れずに、まあ、来たわけですけども、やっぱり僕の中に、それはモヤモヤとして残ってましてね、まあそういうようなこととさあどう向き合うかっていうことで泉谷先生のもとに行きましてね、いろいろ話していたわけですよ。でまあ結論から言えば、この、まあどれだけ相手がひどいことを言ったとしてもね、言ったとしてもそれに対して言い返してやりたい、分からせたい、知らしめたいみたいな、これっていうのは期待欲望ど真ん中であるっていうことですね。まあね、受け入れがたいですよ、認めたくない、いや悔しいですよ。でもこれをですね、自分の側の内面の世界の中で、しっかりこう消化しきるっていうプロセスを踏まないとどうなるかといえば、僕はこれから出会う、まあ、いろんな人、新しく出会う人、まあ、中にはね、心ない言葉を言ってくる人たちもきっといるでしょう。でそういう人たちにいちいちこう踊らされてしまうということが起こりうるわけですね。つまり、そういうこう心ない言葉を言ってくる人たちというのはロゴスという世界を持ってない。ロゴス、つまりは人間が人間として、まあ、当然こうだよねと、まあ何、例えば、何かしてくれて ありがとうって言ったりとか、ちょっとね言い過ぎちゃったなと思ったらごめんねとか言うとかさ、別にそれって何て言うんでしょうね、こうそのロゴスというものを持っていれば、その人の中に 人間ってこういうことだよねって。例えばだから従わせるために殴るなんていうのは、いやそんなんね許される行為じゃないと。でそれは法律で決まってるか決まってないかそういう話じゃなくって、生命として考えた時に他の生命を暴力で支配するなんていうのは、それは言葉の暴力も含みますね。いやおかしな話だっていうことが、まあロゴスを持ってる人だったら当然わかると。別にその教科書で教えてもらわなくても。ただですね、世の中にはそういう世界観をもともと持って生まれてない人たちがいると。まあだから例えば僕も過去振り返ればね、高校野球のクソハゲ監督なんてねまさにそうだったし、うん、まあ他にも思い浮かぶ人はいますよたくさん。でそういう人たちにどれだけこちらの気持ちがこうだったと論理的にそして感情を込めて説明したとしてもね、わからないって、これはわからないんですね。悔しいけどね。でもこれはじゃあどういうふうに捉えるのかっていうことですけども、実際僕もこのロゴスという概念は泉谷先生の本だったり講座を通してこう自分の中に、あこういうことなんだなっていうことがこう抽象的な概念ですけど、だんだんだんだんこうつかめるようになってきまして、でもロゴスがあるかないか、そしてないっていうのはどういうことなんだろうということで、疑問をぶつけて対話してみた、まあ、そんな時にですねこう捉えると分かりやすくなるということで、もともと生まれつき目が見えないとか、もともと生まれつき手がなかったとか、そういう人たちに対して、じゃあ目見えない人に対して、おい俺の表情ちゃんと見ろよとか、俺こんなに笑顔なのにお前なんでその分かんねえんだよとか思わないよねと。さらにそのじゃあもともと手がなかった、そんな人にお前この荷物持てよ、俺こんだけ持ってなんでお前持たねえんだよということはさ思わないですよね。なぜなら生まれつき目が見えなかったり手がなかったりっていうことだから、当然分かれよと。そのねこっちがこんだけやってんのになんでお前持たねえんだよみたいなことにはならないということと同じっていう話ですね。っていうことがこの内面世界においても共通するっていう同じような構造があると。つまりどれだけこちらが気持ちの話をしようともロゴスという世界観を持って生まれてこなかった、もともと生まれつきなかった人たちはですね、分からないっていう、それが。だからそれこそ泉谷先生の自分が嫌いという病という本の中で書かれている、まあ、そこのちょっと引用しますとね、実際にじゃあロゴスがない親ってどういうことをするのかって言ったら、ちっちゃい子供がなけなしのお小遣いで買ってきた母の日のカーネーション、それをもらった時にですね、私はこんなカーネーション好きじゃないわと、この色好きじゃないということで平気でゴミ箱に捨てると、目の前で。ロゴスのある人たちからしたら意味わかんない、なんでっていう、そのこんなさちっちゃい子がさ、母さんありがとうっていう気持ちでお花を買ってね渡してきたと。だからそこにある本質、ちょっと待ってください、ちょっと今電話しているサラリーマンが後ろにいたらちょっと別の道に行きました。そのあれね、お花をありがとうって、そのお母さんいつもありがとうって言うのはさ、別にそのカーネーションそのものに意味はないと。そこに気持ちを込めてるってこと、そこが本質なわけですよね。だから別に母の日に別にカーネーション以外でお手紙書くとか、自分で何か作ったケーキをねプレゼントするとか、なんかあるかもしれないですよね、別で他にも。まあ、ただそうロゴスのない人たち、もともと生まれつき備わってない人たちっていうのはそれがわからない、だから見えないってことですね。だからその悪気みたいなものはないんですね。これまた理解しがたいけれど、だからそのいや私はカーネーション好きじゃないし、私はこの色が好きじゃない、うん、だからいらない、でこんないらないものを、お金をかけて買った、あなたは無駄遣いした、何してんの、それやめなさいということに 何の疑いもない。むしろしつけとして当然のことをしたというふうに思ってるわけですね。で、これロゴスのある人からしたらさ、さっきも言ったように意味わかんない。はっていう。なんちゅうことしてくれてんだって話ですけれど、たださっき言ったようにですね、そのロゴスがない人たちってね、これわかんないんですね。これは僕自身が親と向き合う中で、まあ、それ以外のロゴスがない人たちと向き合う中でも非常に深く痛感してきたことですし、だピンとこないの。なんでこれわかんないかなっていうことはピンとこない。僕自身の経験でもたくさんそういうことあるし、もっと言えばそのクライアントさんたちのお話を聞くとこういうことたくさんあるんですよ。ピンとこないっていう。だからそのロゴスがない人たちっていうのは、ロゴスがある人たちにとっちゃですね、本当に理解が難しい世界を生きてると。ただこれが生まれつきだったっていう話ですね。まあもちろんこれはなんかその明確にさ、その目が見えないとかこうね手がないとかそういうことではないから判断の基準っていうのは非常に難しいんですけれども、ただねこの感性を持って人と接するとね、あの見えてきます。ああこの人多分ロゴスないんだな、あこの人ロゴスありそうだなみたいなことは分かってきます。でそう、ちょっともうやばい充電が、テーマに戻しますとね、結局そういう人たちから何か嫌なこと言われたり嫌な行動された時にね、どれだけこちらが説明しようと分かり合うとか、それが腑に落ちて相手がごめんねって言ってくるとかっていうことはまあないと。もしごめんね的なことがあるんだとすればね、それは体裁を整えに来てるっていう可能性が非常に高いわけですね。ロゴスのない人たちにとっては、あこういう時はごめんねって言えばこの場は丸く収まるとかっていうことは学習能力があるんで。でじゃあ僕たちはその時どうすればいいのかって、ロゴスのある人たちは見つめなきゃいけないのはこの分からせたいとか言い返してやりたいって、これが欲望だったっていうことを認めるっていうこの作業ですね。これはさっき言ったように悔しいですよ。僕はクソって思うし、まあ過去のねそのいろいろ心ないことを言ってきた人たち、まあたくさんいますよ。そういうのありますよ。でもこれをいややっぱり分からせるんだっていうことをやり続けていたらですね、さっき言ったようにその目を見えない人にお前見ろよこれとか、お前これ持てよみたいなことを言ってるのと同じっていうことを やってるわけでね。だからそれって到底無理な、もう不可能な領域についてこちらがとにかく欲望を向けちゃってるっていう、ね、だから構造をちゃんと理解すると、そっかこの人はもともと生まれつきそういうの持ってこなかったんだと、うん、ということはこちらがもうその領域においては期待しないというところにまで内省が進んだ時に、相手がもし変なこと言ってきたら、あそっかこの人はロゴスないからそりゃこういうこと言うよね、そうだねっていう、うんうんそうだよねっていう感じですね。だからね、わかんない、ワンちゃんが吠えてきてもそりゃワンちゃんだったら吠えるよねだし、なんで吠えるんだよみたいなね、こっちはお前吠えられてどんな思いしたと思ってんだみたいな、まあことにはねならないわけで、まあワンちゃんだしとか、蚊がね自分の僕の血吸ってきてもお前何してくれてんだよとも思わないと、まあ蚊いいなちょっとやめてくれとは思うけど、それを訂正させようとかじゃなくて、ロゴスがないっていうのはロゴスがないというそういう動物だったっていうことですね、っていうことを理解して先に進んでいくっていうことが大事なんだということをですね、今体感として体心もうこれでますます痛感してきてるなと。まあ両親との関係性においてね、僕はそこを向き合ったと思っていたし、まあ確かに向き合ったんだけれども、まだまだまだまだ先があったっていうことに今また気づいてきたということですね。だから内省する、自分と向き合うっていうのはやっぱり終わりはないしね、この先にはまだまた次があって次があってっていうことですけれども、ただ一つ言えるのはこうやってね向き合っていった先に、あなんか良さそうなものが見えてきたぞとか、遠くの方にあれなんかあれ あれなんか次の町じゃないみたいな、その冒険しててね、ずっと山の中砂漠を歩いてたけど、あれなんかちょっとあれ町見えてきたんじゃないみたいなね、そういう感覚も同時にあります。だからこの方向性で行くっていう、ことでね、ああこれは間違いないんだなと僕はそう思いますし、なんか心がそれに対してすごく抵抗を起こすとかはなく、いやむしろ悔しいしクソって思うけど、でもそうだよなって、そのさっき言ったもともと目が見えない人にお前見ろよと思わない、なんで見えねえんだよとか思わないのと同じように、もともとロゴスがない人にお前人の気持ち見ろよ、なんでわかんねえんだよ、カーネーションに気持ちを込めてる、なんでそれわかんないんだってどれだけ言ってもわかりませんなんですよね、っていうこの構造を理解した時に、あもっともっとこの世界の見え方が変わるし、自分の中にで、なんていうの、その心がね、不要なことで揺れなくなるっていう、そういうことがあるってことです。やばい、充電 4% ということで、もうちょっと終わりにしたいと思います。これちょっとね残したいので、はい、ということで思想攻防ゼミ第2期募集中でございますので、概要欄リンク覗いてみてください。はい、という終わりです。最後まで聞いてくださってありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。